続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。元江戸川区の土木部長を務められ、7月に発売されました水害列島が話題になっています。洪水の第一人者であり工学博士、土屋信之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、いろいろご本を出されていらっしゃいますが、
はい、実は初登場です。
はい、タックルの方ではお世話になっております。
あ、なりました、
はい、
ありがとうございます、う
ん、いつお会いされたんですか。
もう何回も
そうです、
ね、お出になってらっしゃって、
はい、何年か前から、
だいたい、大きな水害が起こると、はい、お出になっていらっしゃいます。
コメントをしてくださるんですね、
はいはい、ご本の方は首都水没というのと水害列島、ね、え、
もう武装な感じですよ。
ちょっと前までは、はい、土屋さんのおっしゃるってるようなことは意外と馬耳東風みたいな感じで世間はあまり関心を示していなかった、
うん、はい、だいたい大ブラフ期って言われてましたから
そんなこと言われたんですか。
はい、はいはいはい、そう言われてまあねなんて言われて、そんなことはみたいなことを言われてましたけども、
でも本当に起きてますよ実際に。
それが実際に
起こってます、ね、
あっという間に起こる、はい、もう気候変動 もうこんなに夏の台風の時期が移動したり大きくなったりということも関係あるんですか。
いやもう、うん、全部関係ありますね。
台風がこんなに多いのも、
はいはい、
地球温暖化ってよく言いますけど、うん、
はい、
日本の近海の海水面温度が非常に高くなってきてます、
はい、
気象庁って具体的なあの統計とってまだ50年ぐらいしかデータがないんですよ。
なるほど、う
ん、でもその50年間で、うん、まあ、いわゆるトレンドって言いますけど、はい、海水面温度が概ねですけど、はい、2度から3度近く、
そんなに上がってるんですか、
はいはい、
取れるサンマが取れなくなったり、
いや、そうそうそうそう、そういうのにも表れてますよね。
サンマ取れない。
いやでも2度って言ったら大変な数字ですよね、
これ、今回 の、 あの台風19号とかその前の台風10号、はい、関東地方を襲いました、はい、海水面温度が27度を境に台風は勢力を増すかって言われてます。
27度超えると
勢力を増しながら、はい、こう上昇していくわけですね、
はいはい、
そうすると、あの27度ラインっていうのが、はい、ちょうど日本の真半分、まあ、関東地方の下のあたりまで27度線が上がってきてまして、
うん、あら、
まあ、要は台風が勢力をどんどんどんどん増しながら、
うん、育ててるような、
そうそうです、
はい、
育ちながら東京というか、まあ、今回の伊豆半島に上陸してしまった、
うん、もうじゃあ熟成されたのがドーンってきちゃった感じですか。
いや、そうなんです、いや本当に。だからいわゆるその IPCC って地球温暖化の予測を出して、はい、あの副大統領だったゴアさんたちがノーベル賞を取りました、
はい、不都合な真実、
そうです、
はい、
いや本当に不都合な真実が起こりつつあるんですが、うん、あの予測では、うん、まあ、地球の温暖化全体で見ると、うん、熱帯性低気圧って数が減る、うん、
はい、
台風の数が減るってことです、うん、ただ、うん、でかくなると、
でかくなる、
巨大になると、
巨大台風、
巨大なその台風、それからハリケーンって、はい、大西洋、
はい、
スーパー、うん、ハリケーンとかスーパー台風とかって言われてどんどん大型化してます、
うん、
昔はニューヨークって台風が来ないエリアって言われてたんですね、
はい、そういう意見がある一方そんなことはないと、
はい、
昔だって伊勢湾台風が来たじゃないかと、ね、それはまあ、あのトランプさんなんかも関係ないんだと、はい、こうビビたるものだという意見があるわけですよね、根強く、
はい、
どうしましょう。
まだ言ってもいらっしゃいます
ね。まだ言ってますね。
まだ言ってしますね、
はい、
いやもうでも現実論、うん、私たちは肌身でこの台風が大きくなってるな、
うん、
上陸してきてるなってこう感じてますよね、うん、
はい、
だから我々はまあはっきり言えば動物的な立場で私たちも生きてるわけで、そんな中ではやっぱりこの変化をやっぱり受け止めて対応しなきゃいけないっていうふうに思うんですね、
はい、テレビタックルなんかでやってるハザードマップはもうおっしゃる通りハザードマップ通り、
うん、
いや本当にハザードマップって一時期当たる、うん、当たらないってなんかハッケミみたいなことね、
は
い、言われてましたけど、
はい、
そう違うんですよ、うん、まあ、大竹さんおっしゃった通り、うん、そのハザードマップって実は 水面がこの辺まで来るよっていうのに対して地表面があるところ低い、だ例えば渋谷は低いとかですね、ゼロメーター自体は海水より低いっていうのを、それを深さで表しただけなので、まあ、非常に簡単なもんなんですよ、あれ特別難しいコンピューターを使ってってもんじゃない作業でできちゃうんですね、まあ、要は住んでる場所が低いかどうかっていうだけで、まあ、言ってみれば安全なのか、そういうとおり備えなきゃいけないのかっていうのはすぐ分かるので、ぜひハザードマップを見ていただきたいと思います。
どうやったら見られますか、ハザードマップって。インターネットでアクセスすれば、
もう今ほとんど全ての自治体でインターネットで、ホームページから
簡単に、
ダウンロードできます。
ただ日本という国はですね、まあ、空から見れば分かるようにどの都市もこう大きな山が列島を走っていて、その端っこにもうへばりつくようにどの都市も成立してるわけですね、
極めて住みづらいところに無理やり住んでるみたいなもんですね、
そうですよね、もう、まあ、江戸川区とか、ああいうとこはもう海抜ゼロメートル、
で
しかも2つの川に挟まれて、大きな川に挟まれてるところですよね、
いやもうこの放送で言うのもはばかれるぐらいな、あのもんですけど、江戸川区っていうのはおっしゃる通り、両側を江戸川と原川って大きな川ですが、真ん中にも中川という川があって、全てそれからおまけに海岸部は高潮が来る海なわけですよ、もう四方を水で囲まれてる
江戸川区の危険性はね、
もう現実的には、まあ、江東5区って言いますけど、江戸川区に加えて江東区とか墨田区、まあ、東京デルタ地帯、それに葛飾区足立区、この辺はもう全てゼロメートル地帯ですけど、
土屋さんに言わせれば今までこの土地がまだ持ってきたのことがちょっと不思議、
いやもうよくここまで頑張って少しでもみんなが安全に暮らせるより先輩たちが堤防を何回も何回もかさ上げして、もう場所がないので紙せり堤防といわれるのが高さだけとにかくコンクリートで足せばっていうような、もう無理して無理してこの狭いゼロメートル地帯にたくさんの人が暮らしてるわけですね、
しかもでも東京都を含めてこの都市部はあの中央政権で、あの地方と違って土地代は高いと、だけど便利だ、都市部へと府市部へと人が流れる、あの構造に国自体がなっちゃってます。
そうですよね、これもうちょっと分散して暮らしてもいいんじゃないかと、
まあ、そうですよね、
江戸時代は江戸300藩って言いますけど、300の国に分かれて、それぞれのところで地域経済が成立して、それぞれのところで米も作り豊かな、もう今よりもは、もしかしたら人々はニコニコ暮らしてた、あの欧米の方々が明治の時に日本にやってきて、日本人ってみんなニコニコしてるよね、ニコニコしている国って言われたんですよね、それぐらいみんな外国人に対しても日本人同士でも豊かに暮らしていたわけですよ、それがこう都市に集中することでたくさんの投資もしなくならない、まあ、例えば東京で行くと大阪に証券取引所ってありましたけど、あれが一応ね閉鎖になっちゃったので、全て東京証券取引所全部株を取引して、一箇所でやることの危険性、コンピューターも一箇所で集める、人も一箇所に集める、もう交通も何から何まで、ま
あ、タワーマンションも地下にその機械が全部入ってて、水害になると、
武蔵小杉ですね、
武蔵小杉も大変なことになってしまいましたね、
川が氾濫したわけではないのに浸水被害があったと、
あれはまあいくつかの要素がまあ考えられて、川崎市さんたちもまあこれから調査をちゃんとするっておっしゃってるんですが、まあそこは実は昔川だったところなんですね、小さな水路がたくさんあった、それを暗渠化して平らにして、それでマンションに、まあ、なってた、だからあそこハザードマップで見ると、最初から赤い色で塗ってる場所なんですね、
デンジャラス、
そうなんです、でそこに雨が降れば当然水が溜まるわけで、で溜まった水は、まあ、多摩川に排水するって、排水管があるんですね、ですからこの排水管は、まあ、非常にその難しい実は運転をしなきゃいけない、まあ、要は、多摩川の方の水位が上がってきたら水門を閉めるとか、ゲートとかっていうのは閉める、それから こう皆さんが住んでる方にジャジャジャジャ大きな雨が降ったら
吐かなくちゃいけない。
バランスを見ながら水門を閉めたり、はい、それから開けたりっていうのをやらなきゃいけないですね、はい、それはまあ非常に難しかったんで、なんかちょっと泥水がたくさんありましたよね、うん、あの泥水は町に降った雨の泥ではなくて、多分多摩川からの逆流だと思うんですけどね、
うん、まあそういうことが土屋さんのおっしゃるようなことがこうだんだん分かってくると、うん、で分かってきた時に起きる問題、例えばあれですよね、不動産価格の下落とかのももちろん対外的にはありますよね、うん、でそれ以外にもこう水害とか大きくなればなるほど、今の武蔵小杉も含めて災害なのか、うん、人災なのかと、うん、こう2つ意見が分かれるところがたくさん出てきます、うん、
はい、
どう考えですか。
いやもうはっきり言って、うん、ゼロメートル地帯になっちゃったところは、うん、まあ、一昔前明治時代ぐらいまでなら、うん、まあ、江戸時代なら、はい、一度災害のあったところは、うん、二度と住まないっていうのが先人たちの教えだったんですね、
はい、
でそういうところは、はい、まあ、意味語って言いますかね、うん、意味嫌う言葉を与えて、うん、もうここは二度と住んじゃいけないよ、うん、まあ、東北の方へ行くと、うん、津波があったところは津波、うん、記念碑とか海嘯記念碑とか、
ここから下に、はい、ここまで津波が来たぞっていうところが昔の印が残って、
はい、
うん、残ってます。
都内でもまあそういう場所がたくさんあって、うん、きちんと先人たちはここは危ないぞって言ってたわけですね、う
ん、あえてやってましたもんね、
はい、でそこでやっぱりゼロメーターっていうのは実は工業化進み高度成長期に地盤の下にある、うん、はい、水をですね、はい、工業用水に使う、
はい、
そういうことで地盤沈下をしてしまったので、はい、その段階から実は私たちの先輩たちは大変な努力をして、うん、みんなの安全地帯を作ってきてるんですね、
はい、
もちろんあのお金はかかってきてますけども、はいはい、例えば葛西に、うん、あの水族園って、はい、マグロの回遊で有名なとこ、
はいはいはい、
あそこは地盤沈下して、うん、海水面より、うん、皆さん住んでる地盤が下がっちゃったんですね、
うん、
水没民有地って言います。民有地が水没しちゃったんです。
水没民有地、
はい、180ヘクタールって大変な、
はい、
でそれをもう二度と そんなこと起こんない、洪水が起こんない、うん、高潮が来ても大丈夫っていう場所にしようと、うんうん、380ヘクタール高台作りました、
はい、
それから大島っていうところは100ヘクタールの、まあ、地震対策による防災と合わせて真ん中のところに24ヘクタールって高台を作ってます、はい、火災とかってそこばっかりじゃなくて、うん、篠崎だとか、うん、あ白髭だとか、うん、もうみんな高台をずっと永遠と、うん、まあ、はっきり言うともうこの50年間作り続けてきてるんですね、
うんうん、
でそれは言ってみれば何かっていうと、うん、大気汚染とか水質汚染とかっていう、はい、七大公害って言ってますけど、うん、その一つの地盤沈下を安全にする、それはまあ行政の役割ってことでやってきてるんですが、うんうん、あまりにもたくさんの人が住んでしまっている、うん、またはどんどん集中が進んでいるということで、うんうん、まあ、東京都も国も間に合ってないと、うんうん、いう状況になっちゃいました。
まあお金もねとってもかかるとことだし、はい、みんな住んでるとこね、うん、ここ全部危ないから一斉にかさ上げするぞってわけにも、は
い、そう、
出てて、はい、
一旦出てってくださいってうちも全部ぶっ壊しますからとも言えない、
言えないですね。
いやだからね、少しずつやってるとこもあるんですよ、
うん、
あの南砂というところが、うん、東京では一番地盤沈下して低くなっちゃった、うん、
はい、
そこに
南砂、
うん、そこにあの会社の本社さんは、地盤がここまで低いと、うん、多分水が来たら危ないだろうってご相談を受けたんです、うん、
はい、
水はここまで来ますよって言った、うん、え、そこまでって言って、うん、1階と2階は執務室として使わないミーティングゾーンにして、うん、まあ、言ってみれば高床みたいな、まあ、外から見るとちゃんとした建物に見えるんですが、
うん、
普段はミーティング、お客様が来たらそこでお話ししましょう、うん、で3階以上に電源を入れたり、
大事なものは3
階に発電機を入れたりコンピューターシステム全部3階以上、まあ、外から見るとビルだけど、うん、まあ、いわゆる高床のビルにしてですね、
そう、高床式、
はい、うん、浸水対策して
そうです。でそういうのに、うん、まあ、はっきり言うと今のまんまだと、うん、あの日陰の規制だとか道路の車線規制だとか建物を高くできないんですね、
はいは
い、でそういうゼロメーター地帯では建物を
高
くしてもいいよっていうふうに、 まあ、法律を変えて、はい、みんなが少しずつ建て替える時には高くしてくだされば、うん、もう私ん家も親父が建てた家がもう40年経ってるんですけど、うん、そろそろだなと思って、はい、そう思えば、うん、みんなが少しずつ建て替える時に高くしていってもいいって、う
ん
う
ん、まあ、国からの援助なんかも ね出したりすればね、
高くすればある程度その被害は抑えられたりっていうのはあります
か？抑えられます。いやもう水害に対してはとにかく高いってことだけが唯一の対抗手段です、はい、もうそれはもう江戸時代から、うん、 ね、あっちこちで高台、まあ、静岡の方では命山って言って、うんうん、お殿様が指令をして高い場所を作ろう、うん、でそういうのも延々とやってきた、まあ、言ってみれば水害の地域に住む作法って言いますかね、うん、だから低い場所では昔はよくうん、水化作りとかって、うん、家を建てるときは少し盛り土して、うん、で母屋を作って、うん、で、軒先には船を釣って、うん、でちょっともうちょっと水が来たら大変だよねっていうときには、うん、蔵を作って、うん、蔵の中に、まあ、炭とか薪とか布団とか米とか味噌を入れて、まあ、1ヶ月ぐらいは籠城してても大丈夫っていうことで、まあ、暮らしの方が洪水を、まあ、受け入れてたっていうことは、まあ、それはやっぱり知恵だと思うんですよね。
でもそういうのは全部ちょっと都市計画の大元にもなんかありますよね、はいはい、やっぱりそれと不動産の利権とかそういうのも全部絡んできますよね。
そうなんですよ。実は明治以降、土地って昔はそのお殿様が一括で、まあ、皆さん使ってくださいってことで、まあ管理をしてたと思うんですが、うん、それが地産地水っていう水を治むるものは国を治むってことだと思うんです、うんうんはい、みんな私有地になっちゃったんですね、うん、明治の時に地租改正って言って、うんはい、お米での税金を納めるんじゃなくて、うん、お金で税金を納めるというふうにしたので、う
ん
う
ん、年貢はなくなったんですもんね。
年貢じゃなくて税金になったんですね、うんうん、その時に全部土地には、うん、誰の土地っていうのが決まったんですね、うんうん、でその時に、まあ、米ができるところはみんな欲しいから、うん、俺のものって言ったんですけど、あぜ道はいらないとか、うん、水路はいらないとか、うん、神社仏閣、うん、そんなのいらないって言って、うん、そうみんな
誰
も引き取り手がないもんですから、うん、まあ、あるところではお殿様がじゃあ俺のものにしとけ、うん、それからあるものはもう誰も引き取り手がない場合に、うん、大蔵省って書いた石碑図が、うん、登記簿があるんですよね、はい、でそういうところでは、うん、はっきり言うと暮らしぶりをみんなでやってた、まあ、例えば川の中に木が生えたらそれを切って薪にしたり炭にしたり、だから川の手入れってみんなでやってたわけです、
はい、
で洪水になったら神社仏閣はもう二度と水つけちゃいけない、少し高いところにお移ししましょうとか、でそういう、まあ、ある時は田んぼの中には洪水を積極的にもう海に流すんじゃなくて田んぼの中に引き入れ、それは肥沃な有機物を含んだ山の土砂がそれを田んぼに入れることで
流れてくるから、
そう、それで翌年はもうまあ 2,3 年はですねすごく収量が増えたって言うんです。
豊作だった、
はい、なら洪水をうまく利用するっていう知恵が、まあ、その低い地域のマナーというかそういう作法みたいなもの、
はい、横のネットワークもありましたしね、
うん、いやもう田んぼなんて一人じゃ耕せないんですよ、うん、昔はみんなでね、はい、一緒に協力して、
まあ、自然にはそういう対策をねたくさんしなくちゃいけないだろうけども、
はい、
やっぱり現代の都市部においてやっぱり人災、
はい、
ね、その災害が起こった時の対処の仕方、ね、まあ、施設の人をどうやってこう 救助するのかみたいなことも、あとなんかこうその例えばタワーマンションの地下に機械室があって電源がそこにあるみたいなこともなんかよく考えれば、それでこのビルは大丈夫だけど40階に住んでんだけどなというような意味合いは、はい、とても人災的な意味合いも帯びてきますよね。
ね、やっぱり こういう、うんうん、まあ、リスクって言いますけど、はい、東京は一番世界でリスクが高いって、うん、いわゆる保険会社さんって自分のところで災害が起こると、うんうんうん、全部保険料払ったら会社潰れちゃうので、はい、再保険入ってます、うん
はい、
有名なのはイギリスのロイズっていう保険会社ですけども、はい、うん、そういうところでは日本のリスクが一番高い、うん、それも東京だと、
はい、
いうリスク評価図っていうのを作って示してるんですけど、うん、
世界一なんですね。
世界一なんです。
それなのにどんどんどんどん東京に人が集まってくる。
だから本当にそういうリスクの高いところで暮らすっていう時に、行政や国はどういう暮らしぶりの方が安全ですよってことをやっぱり発信する責任があると思うんですよ。
そ
う
ですね、はい、それがちょっとやっぱり発信力弱かったと、
遅れつつある、
うん、はい、そういう国内の事情もたくさん負を抱えてます、まあ、一部には貯水池を作ったりするね、こう 都市部の下に、はい、神殿みたいな作ってる、
ね、ね、
ところもありますけども、はい、まあそれが活躍しない方がいいわけだけど、
もちろんです、もちろんです、
ね、あ、でもそうじゃない地域もあると、はい、それ内部に問題を抱えつつ、この国はまあ OECD の中では始まる前にお話がありましたが、こうそういう部分で一番欠けていると。
うん、あ、でも残念ながら、うん、その今 OECD の話がありましたけども、うんうんうん、日本は地球温暖化は認めている、う
ん、はい、
その原因である、うん、その炭酸ガスの、
はい、
はい、抑制策には、うん、まあ、頑張っている、
頑張っている、
はい、ここまで褒めていただくんですね、
はいはい、
でその後、はい、必ず付け加えられちゃうこと、うん、なぜ適応策、まあ、対策をなぜやらないんだと、
はい、
地球温暖化を認めているが、はい、対策を全くしてない国っていうレッテルを貼られてしまいまして、うん、私ここ10年いろんな党の会議、国際会議に行くたんびに、
はい、うんうん、なんで日本は
ミスター土屋、うんうん、今年はちゃんとできるようになったかって確かめられるようになっちゃったんですよ。でもうね、恥ずかしくて答えができない、
はい、
まあ、要はミチゲーションって言いますけど、うんうん、その CO2 の削減の努力まで、で止まっちゃってるんですね、
うんうん、
実際には高潮が大きくなる、うん、河川の水位が上がるような大きな雨が降る、うん、ゲリラ豪雨も起こる、うん、地震も来る、
うん、
全てに対してやっぱりその準備っていう点では、うんうん、諸外国から見ると何もやっていないって見えてしまう。
しかもその CO2 の問題なんかに関しても被害がね、
はい、
その国を CO2 をたくさん出している国だけ被害に遭えばいいけども、うん、そうじゃないわけですからね、地球規模で全部がその削減しなくちゃいけないと、はい、目標は掲げてるんですけど、その目標になかなか、まあ、目標は本当は世界的には、まあ、冒頭でも話したけど、この5倍ぐらい削減目標を達成しないと届かないらしいですね、うん、その正規の目標には。
そうなんですよね、うん、実はあの、うん、ね、福島の原発の事故がありましたから、うん、はい、まあ、しょうがないっていうことで私たちまあ受け入れてるんですが、うん、実際には諸外国からは石炭火力を早くやめろと、うん、
はい、もう
明確に言われてます、
はい、
もう私も何回も言われてしまいまして、
はい、でも土屋さんご自身はどうですか、この今石炭火力になっちゃって、うん、あの 原発がダメになって、もう世界はいち早く、太陽光ですとか、はいはい、風力ですとか、そういう自然エネルギーの方にあの方向を転じてますけども、日本は
今日本ね1億3000万人もいますから、はい、僕も今日電車に乗ってきましたけど、
はい、
いきなりこれを歩いていけとかね、うん、いうわけにはいかないっていうその時間的な、うん、その経過を踏まえて、うん、やっぱりその方向前、自然エネルギーの方向に行くべきだというふうに思うんですね、
うんうん、
やっぱりそれは、
うん、いやでもこれはなんか政策か何かよく分からないけど、ちょっと遅れてませんか。
いやもう絶対遅れてますね、絶対遅れてます。
なんで遅れちゃった。
いやそれは急にはその、まあ、はっきり言って電車も動かさなきゃいけない、まあ、一定のところに電力需要が固まっちゃってるわけですね。でようやく今は日本国中どこでも電気の余ったものは融通し合いますということになったわけですけど、
コンパクトシティみたいな、ね、形もできつつありますけども、
はい、ね、だからもう一歩進めるためにはやっぱり、大きな、意識の転換が必要ですよね。
国が決断しなくちゃいけませんね、
決断できますかね、
ね、まあ、だから僕は水力発電というのも一つあるかなと思うんですよね。
水力ね、
以前は、以前はまあほとんど水力だった時代もありますし、
はい
はい、まあ、はっきり言うと日本はものすごく豊かな水資源を与えられた世界でも数少ない国なんですね。
そうですよ、水道ひねってタダですからね、
飲めますからね、
いや それにたくさん降るんです。もう2000、
ただは違いますけどね、ごめんなさい、飲めますけど、ね、
2000ミリぐらいの平均のね、うん、あの降雨量があって、うんうんはい、まあヨーロッパだと800ミリとか、うん、日本の半分以下です。
少ないですね。
だからこれはやっぱりもっと使ってもいいかな、
水を収めるものがね、
すみません、お時間になってしまいました、うん、さてそんな土屋信之さん、最新著書水害列島が文春新書より935円で発売中です、うんうん、同じように、水害列島と、首都水没も同時に、はいはい、発売中でございます。そろそろお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、はい、洪水の第一人者であり工学博士土屋信之さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。